東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。今回のゲストは証券コード3695 GMO リサーチ株式会社代表取締役社長の細川慎一さんです。
リサーチっていうんですか、調査する会社ということなんでしょうかね。
そういうことだと思うんですけれど、はい、はい、そのあたりからじっくり伺っていきましょう。ゲストは証券コード3695 GMO リサーチ株式会社代表取締役社長の細川慎一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずリサーチという社名がついてるんで、なんとなくぼんやりは分かるんですが、御社 の強みですとか事業内容、このあたりを教えていただけますでしょうか。
はい、当社はリサーチの中でも特にインターネットリサーチといわれる、インターネットを使ったアンケートを主にした調査手法を多く販売しているシステムと、調査を回答していただける方々をアジアの中で最も多く持っている会社の一つというところが一番のキーになりまして、主には日本のほとんどの大手の調査会社さん、もしくはシンクタンクさん、もしくは広告代理店さんのような方々がインターネットリサーチを販売されるときには、我々のシステム、もしくはその調査を回答していただける方々を使っていただくというような仕組みを提供するプラットフォームの会社であります。
なるほど。ご自身で調査をなさるんじゃなくて、調査をしている会社さんがお客さんという、そんなイメージということですかね。そうですね、
主にはプロのリサーチャーの方々が我々を使うと一番のパフォーマンスが出る構造になってます。もちろん新しいことをどんどん仕掛けていかないといけないので、そうじゃない部分も直接我々がやる部分もありますが、ほとんどはそちらのプロのリサーチャーの方々をサポートするのが一番得意な部分やと考えております。
ちなみにそのプラットフォームをやっているという、そういう企業ってのは他にあるんでしょうか。
はい、特にはアメリカ、ヨーロッパにはこういった仕組みで提供されている会社が数社ございますが、アジアの方では目立ってこういう我々のやり方をメインでやっている大手の会社さんは特に見当たりませんで、我々がその中で最大手という構造だと思ってます。ローカルでは各国にはあると思っております。
プラットフォームで1回を作ってしまうと、他社から の参入障壁といいますか、入ってくるのがなかなか難しい、ノウハウがだいぶ溜まっているという、そんな理解でよろしいわけですかね。
そうですね、現在ですね、まあ、我々はアジア14カ国で1400万人の消費者に調査ができる仕組みができているんですね。ですので、この人たちに調査依頼を出せば確実に何パーセントの人たちが帰ってくるっていうことを、常にこれ調査をやってないと、その人たちとのエンゲージメントというか、まあ関係性ができないので、調査を送っても反応がないという構造が起こってくるので、やはりある程度そういった仕組みを作って実際運用してるっていうのは、なかなかここまで持ってくるのには時間がかかると思っております。
これもじゃあ長い期間かけて社長も築き上げてこられたんですか。
そうですね、当社は GMO リサーチという会社になって今10年目になるんですね。
10年目
ですので、はい、まあ、当初は日本で始めましたが、ここをアジアに展開してて今があるという構造になってますので、まあ、それなりにやはり一カ国一カ国仕込んでいくには時間がかかると思ってます。
はい、でも時間がかかるからこそ、まあ、他 あのライバルの追随は許さないという、
そう簡単には入ってこれないと思いますね。
今でもアジアっていうと人口もどんどん増えている地域ですし、はい、世界が注目している地域の一つといっても過言ではないですよね。
そうですね、
はい、そこで今のようなやっぱり地位を築き上げたということは非常に大きな強みであるわけですね。うん、
はい、リサーチ市場を世界で見るとですね、日本は世界で5番目のリサーチ市場を持っている んですよね。
はい、
一番大きいのはアメリカで約日本の5倍程度あります。でその次がヨーロッパの3カ国、イギリス、フランス、ドイツのあたりが来て、まあ、その次に日本という構造なんですが、ただし日本はインターネットリサーチ比率が異様に高いんですね。
で
これインターネットリサーチでは先進国になるんです。
はい、
で今日本でだいたい5割近くが 定量調査と言われる、まあ、ある意味調査の中での5割がインターネットリサーチだと思っていただいたらいいと思うんですが、アメリカヨーロッパではまだ3割ぐらいだったり、まあ、そんなところなんですね。
それはちょっと意外ですよね。
ですので、まあ、それだけ先進国であるインターネットリサーチの手法を持った日本がまだアジアの国々では、まあ、5% とかそういった国がまだほとんどなんです。ですのでここがずっとこう 50% 近くまでこう上がってくるのに必要なのが、我々のようなインフラを持った会社が仕組みをまず作ればそこまで行きやすいんですけれども、日本で培ったまあローコストオペレーションだとか、そういう仕組みだとか、そういったものをアジアに展開すると、今すごいまだ比率の低いインターネットリサーチ率がガーッと上がってくるということを我々が仕掛けていきたいなという思いでアジアに展開していると。
アジアも様々あって、少しこう先進国に追いついてきているところとか、ちょっとまだ遅れているところはあるかと思うんですけど、はい、そのあたりはどうなんですか。これから徐々に入っていけているような、そんなイメージなんでしょうかね。
そうですね、アジアの国々はまだまだインターネットを使ったサービスっていうのは、まあ、日本みたいにある程度こう PC の中である程度出来上がったマーケットがスマホに行くんではなくて、はい、場合によってはまあ PC を乗り越えていきなりスマホになってたりしてるので、はいはい、まあ、そういった意味ではインターネットがスマホのこうサイズの中で一気に広がってるっていう構造になってると思うんですよね。で、まあ、そこで、我々のようなリサーチに協力いただけるような接点っていうのは、逆にその常に持ち歩くスマホだからこそ違った形で日本よりも進んで持てるんじゃないかなとは思ってます。そういう意味では一気に環境が変わってると思ってます。はい、
では、ちなみに細川社長、創業の経緯というか、もともとこのリサーチだってやってたではないというふうに伺いましたけれども、はいはい、
私もともと一番最初は外務省でアフリカのエチオピアでですね、まあ、外交官の一番ペーペーみたいな仕事をしてたんですけれども、
全然畑が違いますね。
でそこでやはりいろんな国を見る機会があって、まあ、ある意味、まあ、世の中の日本の仕組みに閉じたものじゃないものを作りたいっていうのはすごい最初の仕事の時から思ってたんですね。
はい、
で世界でこう通用するものを作りたいっていうのはその頃から思ってたんですが、うん、まあ、そこからメーカーに入って、それでまあ MBA アメリカで行ったんですけれども、まあ、そこで海外展開ってどういうことかっていうのも見ながら、マーケティングの分野をある程度専攻してやってたんですが、その後にコンサルタントになって、コンサルタントで新しいビジネスを立ち上げるというので、まあ、GMO に入って、はい、新しいビジネスを立ち上げる機会を得たというので、まあ、GMO が持ってたインターネットの会員とかを生かして、まず国内でインターネットリサーチを仕組み化して、それを過去の経験からアジアに広げているっていうのが現状でして、まあ、世界を変えたいなっていうのがすごく強い思いで、まあ、創業の頃から思ってました。
どうか最初に外交官で聞くのが全然畑違いっていうね、今も言ったように、はい、ジャンダン踏んでいく間にはその点は線になってつながっては来てるということなんですかね。
まだまだアフリカまでは出てませんけどね。
でもこのリサーチっていう世界も、なんか本当に調査票にいろいろこう書きながらリサーチっていう時代から、今本当にテクノロジーを使って大きく変わりつつあるところなんですね。
そうですね、現状はですね、まだアンケートを PC もしくはスマートフォンの中でこうアンケートに答えるっていう構造が、まあ、主流で、ほとんどがそういった形で処理されてる案件が多いんですけど、まあ、もちろんインターネットオブシングスってよく言われる IoT って言われるやつで、はいはい、まあ、スマートフォンもしくはいろんな家具にこういろんなセンサーがこうついてきますので、今までアンケートであなたは今何してますかって聞かないとわからなかったものが、実際にその行動をそのセンサーからもう追えますので、アンケートで聞く部分っていうのはより限られてきて、より頭の中で何を考えてるのかっていうところになりますし、その2つのデータを合わせることによって今まで見えてこなかったブレイクスルーポイントみたいなのがこう見えてきたりですね、
はい、
まあ、そういうふうになっていくだろうなと思ってますので、まあ、我々は消費者のことをどういうふうに理解するのかといったところができるようなインフラをもっともっと進めていきたいなと思ってます。どんどんとそのデータの取り方っていうのが変わってくるかなと 思ってます。
まあ、あの結構 IoT とか M2M、 機械間の、はい、機械同士の通信なんかは話題になりますけど、もうリサーチもそういうところまでこう進んでいくということになるわけですね。
なりますね、はい。まあ、そもそもリサーチをしてるっていう感覚自体もなくなるぐらいだと思いますね。あの自然とそのデータが上がってきて、そのデータをもとにある程度の行動を起こしますので、まあ、そこで今までリサーチという発注をしないとできなかったものが、気がついたら我々がこう出しているデータを使って何かが行っているということがどんどんと進んでいくんじゃないかなと思ってまして、
はあ、でも今って本当に先進国では物が本当にたくさん溢れていて、はい、で消費者ニーズも非常に多様化してますから、そういったリサーチの存在というのはこれからもどんどん大きくなっていくんでしょうね。
そうですね。特に大きいのが今、まあ日本もアジアからのインバウンドのマーケティングを強化して、まあ、観光客を増やしていこうという動きとかもありますので、はい、まあ、我々特にやはりあのアジア の、 その調査対象者というのを抱えておるんですが、やはりまあその方々が日本に来て何を実際にしているのかっていうのを効率的に終える方法っていうのはまだ少ないんですね。ですので、まあ我々のようなアジアのネットワークが強い会社が、そういったところを追っかけていくと、より効率的にじゃあオリンピックに備えて今後どんなことをしていかないといけないのかみたいなのが見えてくるとか、そういったところはまだまだ分かってないことっていうのが多いと思いますね、はい。
企業なんかにとってはこう近道を作ってくれる大きな存在であるね、感じですね、ということですね。それでは最後になりますが、社長が描いていらっしゃる10年後の御社の姿、教えていただけますか。
はい、やはり私のバックグラウンドも含めてですね、私はあの世界で一番の会社にしたいなと思っておりまして、まあ、現在日本の市場をまだ8割ぐらいが日本の市場からの売り上げなんですが、2割ぐらいが海外で、特にまあアジアの方が多いんですが、でこれがアジアの会社になると日本の少なくとも3倍の市場はあるので、まあ、そこら辺は確実に取りたいなと思ってて、でその次10年後となると、おそらくこれをベースにアメリカ、ヨーロッパを、まあ、制覇といった言葉はおかしいんですが、はい、で一番のサービスにしたいなと思ってますので、うん、10年後にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、まあ、世界中で、まあ、その頃インターネットリサーチという表現してるかどうかわからないんですが、まあ、そのデータのコレクションをして、それをマーケティングもしくは企業の活動に生かすためになくてはならない会社にしたいなと思っております。
はい、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー。ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンが福岡に伺います。今回は福岡証券取引所と共同で開催、6月27日土曜日、地下鉄天神駅直結の天神ビル本館で午前10時からスタート。ファイナンシャルプランナーの市川雄一郎さんに魅力的な企業の見つけ方を教えていただきます。参加は無料、お申し込みは東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、または東京 03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今回は証券コード3695 GMO リサーチ株式会社代表取締役社長の細川慎一さんでした。
なるほど、というかあのプラットフォームを、ね、作ってる会社ってのはなかなか意外感がありましたね。は
い、リサーチのなんか裏にいて、ね、でそれをまたさらに発展させていこうという企業なんですね。はい、知らないことが多いものですね。
はい、
さて来週のゲストですが、証券コード9024株式会社西武ホールディングス代表取締役社長の後藤隆さんです。
大きな会社が久々に来ますね。
はい、はい、ぜひ来週も皆さんお聞きください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。